火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組では消防応援団の方々をゲストに迎え、全国各地の消防団の皆さんにお話を伺います。今日のゲスト応援団はタレントの松本明子さんです。おはよう、日本全国消防団。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。おはよう、日本全国消防団。改めまして、今日のゲスト応援団はタレントの松本明子さんです。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。松本明子です。
よろしくお願いします。はい、さあ、それでは早速、はい、消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。
はい。
今日は去年10月に猛威を振るった台風19号での消防団活動を中心に伺います。
はい。
福島県郡山市消防団の団長で福島県消防協会の会長も務めていらっしゃいます。69歳松山和也さんとお電話がつながっています。
松山さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは昨年10月でしたね、台風19号で福島県の被害状況いかがでしたか？
はい、福島県の中通りの阿武隈川、
はい、
それから浜通りの夏井川などですね、うん、県内各地で河川が氾濫いたしまして、50カ所で堤防が決壊いたしました。福島県全体でですね、32名が亡くなりました、
はあ、そうですか。
郡山市だけでも死者が6名、うんうん、1400ヘクタールを超す地域で約1万と500棟が床上床下浸水の被害に遭いました。郡山の中央工業団地ではですね、200を超える事業所が浸水し大きな被害を受けました。
うわ、もう本当に予想がつかなかったというか予想外ですよね。その時の福島県の消防団の皆様、どのような活動をされたんでしょうか？
はい、台風の19号進路がですね、福島県を直撃することが危惧されていたためですね、早い段階から避難の準備、避難広報などを行うとともにですね、水防活動、それから住民避難の支援を行いました。福島県全体では延べ1万3000人以上の隊員が出場いたしまして、はい、台風通過後は住民の安否確認や避難所支援を行いまして、廃棄物の撤去に協力した消防団も多くありました。
うわ、大変でございましたね、松山さんね。続いて郡山市の消防団の活動についても少し教えていただけますか？
はい、わかりました。郡山市の消防団では9月の台風15号と同様、車両を使っての広報活動を実施をしていました。危険水域に入ったためですね、消防団員に向けて無線や携帯電話で危ないから川に近づかないようにとの指示を出しました。そして夜が明けてからはゴムボート隊、これで床上浸水した家を回りまして、逃げ遅れた人の救出活動、雨が上がってからはポンプによる排水作業や散乱した泥や家財道具の撤去などを行いました。
うわ、もう心身ともにお疲れになったでしょうね。その後の復興状況はいかがですか？
はい、見た目には元に戻っているようには見えます、しかし建物は建っておりますけれども、中は使えないまま、そんな建物はいくつもあります。
うわ、まだまだじゃあ落ち着かないですね、状況としては。次に福島県の消防協会の取り組み、こちらについても教えていただけますか？
はい、福島県の消防協会では消防団の活動をより分かりやすく伝えるために、昨年7月にホームページを開設するなど 県と共同して県内の経済団体を訪問し、雇用者の方々の入団促進につなげる活動を行っております。さらに消防団員が減少傾向にある中、女性団員は着実に増加しておりまして、女性団員の活性化が消防団全体の活性化につながると考えています。そこで女性消防団員等研修会や女性消防団員活性化事業検討会などを通して、女性が積極的に活動できる環境づくりを支援していきたいと考えております。
まあ、女性の力がね、
すご
いいいことですよね。
頼もしいですね、
はいはい、さあそれでは最後にメッセージをお願いします。
はい、今の消防団は自由な雰囲気もあり、若い人も即戦力を発揮できると思います。自分の地域を自分で守るために、ぜひやる気のある若者に入団をしてほしいものです。
はい、松山さんありがとうございました。
はい、
大変だと思いますけれども、お体を気をつけてこれからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。はい、今日は福島県郡山市消防団の松山和也さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は松本明子さんでした。また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おはよう日本全国消防団、そろそろお別れの時間です。来週も松本明子さんをゲストに迎えてお届けします。ここまでのお相手は日本放送の広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。